はい、エレミア書の31章の10節から26節、主題は喜びを悲しみを喜びに変える主と、ここから先のこと、10節から先、諸国の民よ、主の言葉を聞け、遠くの島々、これどうして島々なのかというと、エーゲ海の付近にはたくさんの島々があったからなんですね。そういうことで、この遠くの島々、アジアからヨーロッパ、エーゲ海を越えるとギリシャ、マケドニア、ヨーロッパという後に言われるようになったところです。ですからはるか異邦の国々という意味を込めてですね、遠くの島々に告げて知らせよ、諸国の民よ、主の言葉を聞け。いつもこの聖書っていうのは狭い自分たちだけのこと、問題ということではなくて、常に遥かな遠く、あるいは遥かな時代の先の時代を見つめて、言っておると。民族を超え、地域を超え、あるいは時間を超えて、だる真理だからこそ主の言葉を聞けというふうに言われている。この時から2500年以上も経っても、このエレミアが受けたり、イザヤが受けた主の言葉は全く変わりなく真理であるので、この言葉は絶えず私たちにも言われている。諸国の民よ、主の言葉を聞け。さまざまな人間がさまざまな考えや意見や間違ったことを言ってる、大きな偽りも言ってる、そういうただ中にあって、いかなる不信なこと、人間というものはどこまで行ってもどこか不真実なものが残る。それはいろんなことで思わされるところですね。で、そういう人間の言葉に頼ってはいけないと。その神を知らせるのは不思議なことに、そういう不真実な、不確実な、あるいは弱い人間を通して知らせるですね。たとえその告げた人間がいかに不十分であっても、そこを通って神の言葉はですね、伝わっていく。壊れかかった砦であっても水はなんとか流れるというものですね。少々壊れとったら水が全然流れないかというと、そうじゃないわけです。福音の真理っていうのは、どんなに壊れた器であっても、パウロも言ってるように、土の器であっても汚れた、すぐに壊れやすいという意味がこもってるんですけども、そこに真理は盛られると、それと同じなんですね。で、エレミアにしても誰にしても、みんな人間はさまざまな弱さを持ってるんだけど、主の言葉がその弱い器を通って、土の器を通って、諸国に、あるいは遠くの島々に伝わっていったわけですね。イスラエルを散らした方は、彼を集め羊飼いが群れを守るように。イスラエル、これは神の民を散らす。これは何で散らしたのか。さまざまな大きな国が攻めてきて、そしてたくさんの人も殺されたり、祖国から追い出されたと。命からがら逃げていく。それは絶えずエレミア書でも言われているように、本当の神様以外のものを神と崇めて、本当の神をないがしろにしたり、いわば背を向け踏みつけた。それの裁きとして散らされたわけです。でも神様っていうのは散らす方であり、同時にまた集める方だと。散らす、裁きを与え、一方でまた愛によって集める。人間はもう嫌いと言ったら本当にどこまでも嫌い、何か虫が好かないとか嫌いだとか言ったら、ずっと10年でも20年でも場合によってはそんな、あの人は嫌いとかですね、どんなに好きと言っても何かふとしたことからもう嫌いになったりするという。でも神様の場合は、どんなに裁きを与えたお方であっても、一方では再び集め、再び守られる、そこはまあ全く違うというところですね。で、時が来ればそのように散らした ヤコブを解き放ち解放する。そしてこのエルミアは非常に険しい現実に来た人だったんですね。国は滅びていく、たくさんの人が間違った指導者によって当時のエジプト軍事大国のようなものに頼ろうとしたわけです。でそういうものに頼ってはいけないと、むしろかえって神様の命は罪を罰せられる、甘んじて受けるためにバビロンに捕囚になることだと、当時の常識的な考えと全く違ったことを言ったわけですね。敵国に奴隷となっても構わんと、連れられていくようになれと、なんていうのは本当に非国民だというふうなこと、実際にエレミアも殺されそうになったわけですが、そのぐらい真理というもの、神様の言葉と人間の考え感情は違うということですね。でも時が来たらそのように時そこのような束縛、遠くへ補修と連れて行かれた、縛られた状態から解き放される時が来ると。でその時には解き放たれて、いわば幽霊のように棒となっているんじゃなくて、人間というのはですね、非常に悪い背く人であったのに、時が来て神様によって許され解き放たれると喜び歌いながら、シオン、神様がおられるところに来て、死の巡り向かって流れをなしてくるようになるという、こういう不思議な情景がありありと見えた。この神様のところに流れのように来ると、これはこのですね、今日のような状況を見たら、神様の流れにみんなが背を向けて、やる軍事力を整えろ、核をやっぱり持たんとダメだとか言ったりすることがたくさんあるわけだけど、この予言書を見たらですね、このイザヤ書においてもそういうこの流れをなしてくるっていう、神様の方向に向かって、これ2章にあったわけですね。イザヤ書の2章の2節、2章の2節にあったわけです。そういう大きな流れというものを霊の世界ではっきりと見たと、イザヤ書の2章の2節、1063ページです。イザヤ書の2章の2節、1063ページ。終わりの日には神殿の山、山々の頭として固く立って、国々はこぞって大河、これは普通川という言葉なんですね。ですから他の全ての国は普通の川、川のように、英語で訳とみんなリバーですね、川のようにそこに向かう。それが、まあ、今日のところでもですね、真理から背いたから、あちらこちら神様散らしたのに、時が来ると再び神の手によってそういった流れがあるんだと、主の恵みに向かって、こういう不思議な流れをですね、神様によって特別な目を与えられると、それが見えてきたというんですね。はい、じゃあまあ元に帰りますが、そうして穀物、酒、オリーブ、羊、牛を受けと、さっきの続きです。これは当時は最も良いものを受けると、まあ、比喩的、象徴的な意味で言っている。そしてその魂が心と言ってもいいですけど、その魂が潤い園のようになって再び衰えない、いわばこの永遠の命ってのはこういうものなんですね。潤い園のようなことで、もう衰えることはない、神様の命、永遠というと単に長いということのように思いがちですが、そうではなくて、このことをまたですね、聖書の中ではこのような霊的世界があるということをはっきり示されていたわけです。人間性が本当に殺伐としてどこに潤っているかということが、差別があり、いろんな戦争、対立、内乱があるのに、他方そのただ中にこのように神と非常に深く結びいた時には潤い園のようになるという、これは例えばさっき見たイザヤ書だったらですね、イザヤ書の58の11というところですね。 58章、イザヤ書58章の11、1157ページのイザヤ書58の11。この11節だけとっても私たちにとっては大きな福音、喜ばしい知らせですね。人間は絶えず間違う、たとえキリストを信じと言っても絶えず間違うとこある。やっぱりつい自分中心になったり、他者に対して、同じキリスト者に対してもどっか不真実なことをしたり言ったりする。これはもうどうしても免れないようなところです。そういう意味で人間は本当に導き手にはなれないんだけども、この完全な生き方である主が常に導く。焼けつく地、これはみんな良いものがなくなってしまう。直接的にはこの砂漠地帯を指していますが、この世も焼けつく地のように良いものが焼かれてしまうから、純真な心を多くの人は失っていくわけです。憎しみや不正や妬みや、そういうものが当たり前のようになる。それもある意味でこの世の焼けつくところで、さまざまなのが良いものが焼かれてしまうが、良いものを本当に満たす、そんなただ中で満たされる。焼けつく地であなたの渇きを癒すと、まあ、これは現実に私たちのこの世のをよく表しているところなんですね。だから幼い時は本当に純真で悪意のない子供であっても、だんだんと大きくなるで、この焼けつくこの地上においてですね、そういうものがみんな芽が出ないで焼けていってなくなるんですね。だから何かに乾く、そういった状態では人間は本当に満たされないから、それを手っ取り早くさまざまな快楽や酒、さらには場合によって麻薬とかですね、いろんな娯楽類を、金をかけたりいろんなことをして紛らわそうとする、その渇き。でもそういう間違ったことで渇きを紛らわそうとすると、ますます渇きが出てくるという。でも神様によって渇き先を癒されるときには、骨っていうのは体の奥深い部分、体の支える部分、中心部に力を与える。そして単に力だけでなくて潤されるっていうんですね。水の枯れない泉となるっていう、これは昨日一昨日の戸川茂雄さんの葬儀にも触れたけれども、ヨハネの福音書で、私を信じる者は命の水が与えられて、そしてその人のお腹で泉となって外へ流れ出るようになると。それは数千年次々と流れ出て、次の世代、あるいは遠い国、いろんな国、ある人が本当に神様のイエス・キリストの命の水を受けると、そこでとどまっていないで、そこの一つの泉ができる。そしてそこへまた別のところに流れ出す。それで今日まで2000年も3000年も流れてきたと。そういうふうにですね、水の枯れない泉となるというのは非常に素晴らしい状態のことですね。泉湧き出るわけです。自分だけで悟って満足するというんじゃなくて、外に向かって流れ出すと、今日のところもその潤される、再び衰えることないと、本当に、共通したことがこのイザヤ書、エレミア書と言われているわけです。でこういう世界をはっきりと知らされておったということなんですね。2500年とか、まあ、遥かな遠い昔に、その深い霊的な潤いの世界がある。本当の意味でこの世で私たちを潤すものは一体何なのかということを考えてみたときにですね、聖書の世界は非常に古くから、何千年も前から本当に私たち人間の魂を潤すものは何かをはっきり示されていたわけです。こういうふうな魂の渇きと潤いということは動物たちは決してわからないわけですね。動物は食べ物を十分食べてすれば本当に潤される、ま、 食べ物にも全面的に寄ってるわけです。一日中していることは食べ物を探すことですね、野生の場合。ところが人間の場合はどんなに食べ物があっても潤いそのようにはならないわけです。その点が全く違ったふうに人間は作られているということなんですね。動物と人間を同一したりすることはもうシェイズは決してしていないわけです。それは当然で、動物は他者を殺して食べるのが当たり前なんですね。で、人間の場合、人間を殺して食べるということは絶対にありえないことです。動物の場合、仲持ち同種障害、それは悪でも何でもないわけですね。繁殖行動として、別のオスが別のオスに襲いかかって打ち倒そうとも悪でも何でもないわけです。そういうふうに動物の世界には善悪はないわけです。どんなに襲いかかってこうと、それは何でも悪ではない。その点は、まあ、今日ですね、非常にペットを重んじるということで、何かも一緒みたいにですね、人間と決定的に違うように想像されているということを、動物と人間ですね、本当にそういう動物が同じようなものだったら一切の肉食もできなくなるわけです。誰かが牛や魚を殺して食べているわけですね。で、こういうふうに動物の世界は潤うそのように魂がそうなるということはないわけですね。だから人間の場合はたとえ食べ物が不十分であっても、ステパノやあの殉教した人たちの一部に記録に残っているように、最も恐ろしい状況にあっても深く潤されて、そしてキリストが神様ありありと見えたと。祈りでも潤されたら少しでもそういう神様の命の水が流れてきたり光が感じられるようになる。祈りが落ち着かない時には何か心が涙っているということですね。はい、でその結果としてですね、次のところで13節にあるように、今日のタイトル、そのように潤されるからたとえ悲しいことがあっても不思議と喜びになるというんです。潤されてなければちょっとしたことでも悲しみや憎しみが止まらないと。悲しみに変えて喜びが与えられる。祭司の命も髄、髄とあります。髄ってこのままでは何のことか分かりませんよね。当時の食べ物の感覚と我々は違うわけです。例えば脂肪分というのは非常に大事なもの、健康な動物にこそ脂肪分がたくさん、その動物を中身を見ると そういうになっているわけです。今日では脂肪なんていうとですね、太る原因だとかどのこの言って全く相手にしないようなところがありますが、髄、だからこれ今日では非常に豊かな食物という意味で使っているんですね。この次と平行的に言っているんです。祭司の命をも英語訳でだから richest food、 richest food、 最も豊かな食べ食物と、祭司の命も豊かな食物を持って潤し我が民をも良いもので明かせる。この同じような意味も平行的に言っているわけです。でその悲しみを変えるという点がですね、この15節16節にも再び、苦悩に満ちて嘆き泣く声が聞こえる、まあ、こういうふうに実際にですね、遥かなとこから泣く声を聞くと、霊的な意味で泣く声を聞くということが、まあ、あったわけですが、ラケルが息子たちの身に泣いていると、神様がこう言われている、実際にこういう預言者もこの声を聞いたということですが、息子たちはもういない、捕囚としてあるいは殺されたり連れてかれていないと、そういう民族全体の悲しみだったのに、そういう悲しみにもう打ちひしがれていた、立ち上がれなかったほどなのに、その目から涙が拭われると。さっきのように非常な、まあ、潤いを与えるものだから、その涙もその潤いによってなくなっていくという。で苦しみは報いられる、 子供たちも敵の国、自分たちを滅ぼした敵の国から不思議と帰ってきて、あなたの未来には希望があるんだと。聖書全体として本当に信仰と希望、そしてここにあるように神様の愛、信望愛、信仰希望愛っていうのは何も新約のコリント先にあるのではなくって、聖書の随所にですね、こうした神様を真実と信じるところに、またこのように強い希望があり、そしてこのような悲しみに変えて深い喜びを与えられることから、そこに神様の愛を感じると、まあこういう、この世界の最後はですね、やはりこの目から涙をことごとく拭われるという表現で書いてあるんですね。これは新約聖書の最後にも出てくるところです。新約聖書の最後の部分を見ていただきますと、こういった表現で書いてある。これは黙示録を別のところでした時にも話したことがありますが、黙示録の21章、21章の4節、21章の4節です。この21章の1節で、この新しい天と新しい地と、これは根本的に違う霊的なものだから、海もないわけです。雨が降れば当然水がないと海ができるわけですから、普通のこの地球上の地球のようなものが何かできるというのと全く違うのが分かるんですね。で、全くその神による新しい世界には、特にここでですね、目の涙をことごとく拭い去ってくださると、もやしもなく、そして悲しみも嘆きもロークもないということで、特にですね、この悲しみ、深い悲しみが拭われるということが強調されているというのが分かります。人間はいろんなことで、さまざまな問題で、深い悲しみをそれぞれの状況で思い知らされるわけです。でそれはどうしてもやむことがないと、年が寄るに従ってだんだんと深くなり暗くなり、あるいは賭けが濃くなれて、無気力にされていく、悲しみが深いほど、そういうようなのが普通の状態。もう本当の神様のこうした愛を受けるときにはですね、その深い悲しみが変えられるということはですね、最後の世界としてこのように表現されている。それがこんなふうに、遥かな昔からですね、自分の国が滅ぼされるという大きな大混乱のただ中に、この深い真理が示されているということなんです。はい、それでですね、今日は読むのは26も読んだんですけども、ある程度文脈も知ってもらうということで読みました。で今日のタイトルであるように、この新しい時、神様の時が来るとそれに大きく潤される、そしてまた悲しみに変えて喜びが与えられるんだというですね、そのことを特に、心に留めておきたいと思って、ここまでに留めておきます。17までにしておきます。次は18からです。はい、以上です。